2019年最後の礼拝となりました。今日含めてあと3日で私たちは2020年を迎えようとしています。今日はいつもの年末感謝礼拝とは違って、この説教の時間の終わりの部分を使って皆さんでそれぞれ静まってこの1年を振り返るという時間を持ちたいと思います。なぜそんなことをするのかと言いますと、12月は師走とも言いますが、年末年始にかけての忙しさ、慌ただしさの中で、今年もあっという間に1年が終わりを迎えてしまうのではなく、年の終わりにしばし静まりの時を持ち、この1年の自分の歩みを振り返るということをしたいと思います。そうすることによって私たちは豊かな心を持ってこの1年の終わりを過ごし、また新しい1年を期待を持って歩み出すことができるようになります。そして、来たるべき新しい1年は、このように年末だけではなく、普段から静まりと振り返りの時を持ってほしいと思うのです。ですから今日の説教は、前半で私たちにとっての静まりの時を持つことの必要性についてお話しさせていただき、最後は実際に静まりの時間を持って実践をしてみたいと思います。そもそも静まりとは何でしょうか。正式には静止の時間、静止の時と呼びます。英語ではクワイエットタイム、あるいは QT とも呼ばれています。QT というディボーション方法がありますので、聞いたことがあるかもしれませんが、それはこの静止の時を持つディボーション方法のことを QT と呼びます。で、静止というのは、静かに止まるの、この静止をイメージされた方もいるかもしれませんが、静かに思うと書いて静止であります。静かに止まる方の静止だと、じっとしていて動かないことを言いますが、仏教の座禅のようにですね、動かないでじっとしていて何かを悟るような、そういうものではありません。静止は何かの修行のようなものではありません。静止は、静かに思うと書くように、静まって思い巡らすことを意味します。旧約聖書の詩編46編の10節には次のように書かれています。口語訳と新改訳の第3版でお読みいたします。まず口語訳には、静まって私こそ神であることを知れ、言われています。第3版の方では、やめよ、私こそ神であることを知れ。ここではまず、静まれ、やめよ、ということが神様から命令されています。やめよっていうのは、放棄するということを意味します。私たちは日常生活の手を止めて、仕事の手を止め、家事の手を止め、あらゆる日常生活の技を放棄して、しばし静まり、神の御前に出るということが求められています。で、私たちが、静まるためにはどうしたらいいでしょうか。先ほど読んだマルコの6章から、イエス様と弟子のやりとりから教えられたいと思います。30から32をもう一度お読みいたします。さて、使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたことを教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ来て、しばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。伝道の旅から帰ってきた弟子たちがイエス様のもとに報告にやってきました。しかしイエス様のもとにはずっと人々が出入りしており、あまりにもの忙しさにイエス様も弟子たちも食事をする暇さえありませんでした。そこでイエス様は、旅の疲れの溜まっている弟子たちを気遣い、寂しいところへ行って少し休みなさいと言われたんです。で、私たちは、疲れを覚えるときに、主の御前に出て、主の御元で行こうという必要が あるのです。いや、疲れ切ってしまう前に静まりの時を持ち、霊の力をいただいて、私たちは疲れてしまうことを防がなければなりません。日本語の疲れという漢字の成り立ちは、山いだれに川と書きます。上の部分、武士を山いだれと呼ぶんですね。で、これは病を抱えて元気がない人が足のついた寝台に寄りかかっている様子を描いた部首であるそうです。で、病だれのその下の川の部分には諸説があるのですが、獣の皮を刺しており、疲れた人が獣の皮をかぶって元気のように見せている様子だと解釈する説や、あるいは疲れて片足を引いて歩くということを意味するのではないかとも言われています。この疲れるという言葉の語源、疲れるのつくとは、力尽きる、精魂尽きるのつくという、そういうところから来ています。また、忙しいという字は、心がなくなると書きます。忙しさは私たちの心を蝕んでいき、やがて燃え尽きさえも起こす危険のあるものです。イエス様は弟子たちを休ませるために、寂しいところに行きなさいと言われました。で、キリスト教用語で、大衆という言葉があります。退くという字に、収容の衆という字を書きます。英語ではリトリートと呼ばれています。私たちが普段静まるために必要なのは、寂しいところに行くということが必要なのです。家族を離れて静かな場所に行く。家の中で一番静かな場所。一人になれる静かな場所。テレビもかかっていない、一人静まって集中できる場所。必要ならば、家を出てそのような環境に行くことも良いと思います。静かな喫茶店や図書館などで静まりの時を持つことができます。また本格的に日常生活から離れて、大衆したい、リトリートを持ちたいと思った時は、祈祷院やバイブルキャンプ場などを利用することができます。私たちの周りには、いろいろなものが溢れています。常に私たちを忙しくするものに囲まれて生活をしています。今は仕事や家庭のことだけではなく、様々な情報が私たちを忙しくします。携帯電話を持っていれば、しょっちゅう電話やメールがかかってきてしまう人もいるかもしれません。若い人はスマートフォンやパソコンから目が離せなくなっています。朝起きたらすぐにスマートフォンを見て、仕事でもプライベートでも一日中手にしていて、寝るまでそれを見ていることがあります。私たちは一旦それらを手放して、そこから退いて、静まるということが大切なのです。もう一箇所、マルコの6章の45節、46節をお読みいたします。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸の別サイドに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るために、そこを去って山の方に向かわれた。先ほどのマルコの続きですが、弟子たちの疲れを気遣ってイエス様が、弟子たちを寂しいところへ退かせ、休ませるのですが、そこにも大勢の人々が、駆けつけてきてしまうんです。イエス様はしばらくその群衆に教えを語り、共に過ごすのですが、その後、強いて、強制的に、弟子たちを船に乗り込ませたとあります。もう無理やりもう船に押し込んで、今度こそ弟子たちを退かせて、少しでも休ませて、働きから離れさせたんです。強いて船に乗り込ませて、伝道の対象である群衆から引き出した、引き離した。そんな感じです。そしてその間に、イエス様が群衆たちを解散させて、ご自身も祈るために群衆を離れて、後にして、山に退かれたと言います。いくら人々に伝道する、神の国のために使えるという正しい目的であったとしても、ずっと休まずに続けていることはできません。休みを取り、静まるということが必要なのです。 弟子にはその必要がありました。イエス様でさえ、そうされたのです。ですから、私たちもそうすべきなのです。生きていくには、働いて稼がなければなりません。しかし、疲れ切って、働けなくなっては、元も子もありません。仕事も、大切な家事も、家族のことであっても、際限なくすることはできません。それらの手を止めて、それから離れて、退いて、しばし神の前に静まることが必要なのです。また、それらのことをさせる、なすことができる力を与えるのは、自分の力ではなく、実に神様からの力であることを私たちは知らなければなりません。私たちは生活のペースを落として、あえて立ち止まらないといけないのです。では具体的に静まり、静止の時とは何をしたらいいのでしょうか。静止とは、仏教の座禅のように精神統一を行うことではありません。目を閉じてメディテーション、瞑想することでもありません。まあ、私はですね、このことを勘違いしていたんですけど、何も考えずに頭を空っぽにしてですね、無の状態になって、神の語りかけを待つのが静止、QT かと思っていたんですけど、違っていました。まず私たちは仕事の手を止めて日常から退いたときに、静まる環境ができました。そして、静まるときに、まあ、いろいろな静まりの方法があるのですが、まず私たちは日常でできること、それは、御言葉を思い巡らすということをします。それは普段からのディボーション、QT ディボーションでできることです。御言葉を思い巡らすということ。ルカの2章18節19節を読みします。それを聞いた人々は皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。マリアという人は、自分の目の前に起こった出来事をすぐにこうだと決めつけないで、思い巡らして考える人でした。同じくルカの一章28節29節をお読みします。密会は入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。考え込んだ。これ、口語訳では、思い巡らしていたと訳されています。ディボーションで聖書の御言葉を読んだときに、これは一体どういうことか。それを心に留めて、思い巡らすということをします。思い巡らすといってもですね、その仏教の禅問答のようなものではありません。私たちは聖書を読んですぐにこう解説を見て、この箇所の意味はこうだとか、自分がこれまで得てきた知識から、ここが言わんとしていることはこうだと答えを出してしまうのではなくて、御言葉をゆっくりと思い巡らすということをします。で、いつも同じ聖書箇所から同じことが教えられ、いつもそこから同じ恵みを受け取るというわけではありません。その時その時にしか与えられない恵みというのがあります。そのために、じっくりと御言葉を思い巡らすのです。まあ、時には、普段のディボーションではできないほどの時間をじっくりとかけて、この御言葉を思い巡らすということをします。特に、一つの御言葉をじっくりと繰り返し、繰り返し、頭の中で思い巡らすということをします。それは何か聖書研究をしろとか、そこから何か新しい発見を見つけ出せなければならないと、そういうことではありません。ただそこをじっくりと、その箇所を、その一つの御言葉を、その一節を、じっくりと繰り返し、頭の中で、心の中で思い巡らし、ここは自分に対して何を語っているのか、ここから主は私に何を教えようとしておられるのかということを思い巡らすのです。そのようにして、自分と主との一対一の時間を持つのです。他に何も邪魔をすることのない、主と私というだけの世界で、二人だけの世界で、仕事も家事も他人も 電話もメールもスマートフォンもテレビも放棄して、神様との時間を持つのです。で、この神様との時間というのは、神様のための時間であって、自分のための時間でもあります。まあ、普通、ディボーションというのは言葉の意味からしますと、献身や捧げるという意味がありますので、一日の中に与えられている24時間の中に、いくつかの時間を神様に捧げる、そういうことを意味しています。神様に時間を捧げて、聖書を読み、御言葉に聞き、祈る時間を持つことをディボーションと言います。しかし、それは同時に、私たちが捧げるだけではなく、霊の養いを受け取ること、恵みを受け取る、そういう時間でもあるんです。詩篇46篇の10節では、静まって、私こそ神であることを知れ、やめよう、私こそ神であることを知れと言われています。私たちはすべてのことをやめて静まって、神を知るということをします。神様は、私こそ神であることを知れと言われます。この私こそというのは強い語調で言われておりまして、神様がご自身のことを私たちに知らせてくださるときに、啓示してくださるときに使う言葉でもあります。ですから、私たちは静まって、真に神様のことを知りたいと思います。そのとき神様もご自身を私たちに表してくださいます。そして、神を知るということは、神に知られるということでもあるんです。神様は、真に私のことを知っておられ、私以上に私のことを知っておられますので、私に必要なことを示してくださるんです。静まりの時は、神様のための時間であって、私のための時間でもあるんです。神様が私のことを知ってくださり、調べてくださり、私のうちに傷つける道があるかないか、傷ついた道があるかないか、調べて、正しい道に導いてくださる。ある先生は、この静止の時を自分時間と呼びました。この静止の時は、神様に捧げる時間であって、自分のための時間なのです。で、普段聖書を読んだり、祈ったり、ディボーションするというのは、しなければならないものという、こう、義務感を持って私たちはそれを行います。読まねばならない、祈らねばならない、ねばならないものと思っているから、時間がなかったり、忙しかったり、億劫だったりすると、私たちは、それを後回しにしたり、やめたりしてしまうんです。しかし、自分のためだと思うと、私たちは、それをするのです。よくテレビでですね、健康法って言って、テレビでこういうふうにやると健康になりますよとか、これを食べると健康になりますよって言うと、すぐ私たちはそれに飛びついて、やってみようと思います。それは自分のためになるから、私たちは、やるのです。静止の時は、QT は、自分の時間です。そして、そのように思い巡らす中で、神は語られ、時に間違いをも指摘してくださり、正しい道に導いてくださいます。マタイの一章19節20節。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒す者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるんです。これは先ほどのルカのマリアのところと同じですね、クリスマスの出来事ですが、マリアが解任したということを知ったときに、ヨセフは、マリアが自分を裏切った。会員の罪を犯して身ごもったと思い込むんですね。聖霊によって雇ったということは信じられなかったヨセフ。で、そう考えますと、ヨセフの決断は彼女を内密に去らせるという、そういう決断をするんです。ヨセフはマリアとの関係をどうしたらよいかと思い巡らす。その思い巡らした結果、内密に去らせるということが、 常識的な判断の中では最善であると決めたんですね。マリアを内密、その反対は公的に公にさらせるということになるんですけど、まあ、公的にさらせるというのはマリアが勧誘をしたということを公にして、彼女に恥をかかせてマリアを訴えて石打ちで処刑にするということでした。まあ、ヨセフはそんなことをマリアにしたくなかったんです。ですからヨセフはそうせずに内密にさらせた。それを内緒にした。離婚の理由をマリアではなく自分が勧誘を犯した、あるいは自分に非があってマリアを離別したのだということにして、自分がお面を切ることでマリアをかばおうとしていたんです。一般常識で考えるならばこれ以上の最善の解決はないというぐらい、ヨセフは愛と誠実を持って決断を、答えを出したのですが、それを思い巡らしていたときに、神様の御心はそこにはないということがわかるんです。ヨセフがこのことを思い巡らしていたとき、主は語られました。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。そのために宿っているものは聖霊によるのです。私たちは静まり、御言葉を思い巡らす中で、そして祈る中で、神様の御心を知り、求めていた答えをいただくことができるんです。時に間違いをも指摘してくださり、正しい道に導いていただけるのです。で、これまで取り上げてきたのは、静まりの時を持つ中での御言葉を思い巡らすという一つの方法でした。これを普段の生活の中で、個人の生活の中で、ディボーションの中で私たちは行います。時にたくさんの時間を持ってそれを行います。日曜日はぜひ礼拝から帰ったら、しばらく静まりの時間を持って、今日語られた御言葉をもう一度思い出し、自分に何が語られたかを思い巡らす時間を持ってみてください。で、そして今日はもう一つのことを取り上げたいと思います。それは、振り返りをするということです。私たちは、生活のペースを落として、あえて立ち止まらないといけません。あえて立ち止まって、じっくり振り返る時を持つ。そのことで私たちの、振り返るという時間を持つことは、私たちの人生にとって、とても大切な時なのです。詩編の103編の2節には、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと思います。主がこの一年良くしてくださったその恵みを数え、一つ一つ感謝を捧げたいと思います。そして自分のこれまでの歩みそのものを振り返ります。この静まりの中で私たちは神様を、振り返る中で神様を経験していくことができます。この静まって振り返るということをすることで、過去のその時には気づかなかったことが気づけたり、これまで気づいていなかった自分自身と出会うことができ、自分自身の課題に気づくことができます。私たちはこの振り返りを時折々に行います。一日の終わりに静まって振り返る。一週間の終わりに静まって振り返る。一年の終わりに振り返る。十年の終わりに静まって十年間を、長いスパンを振り返ってみる。そのようにですね、自分のこれまでの歩みを振り返って、自分の人生を振り返るということをします。そのためには私たちは全てのことをやめて、退いて静まって、この時間を持たなければなりません。それでは今日はこれから、皆さんの個人の一年の振り返りの時を持ちたいと思います。修法と一緒にですね、A4 用紙の一枚の紙が、渡されていると思います。お持ちでない方はメールボックスか受付のところに、置いております。一年を振り返るための四つの項目があります。 それらに従って、四つのことを思い巡らしたいと思います。四つの項目でですね、それぞれ三分ずつ、計12分ですね、時間を持って振り返ります。まあ、本当はもっとじっくりと時間を使って振り返りをするんですが、まあ、今日は時間の関係上、短い時間で行いますので、ぜひ自宅に帰った後も、今後の生活でもこの長い時間を使って振り返るということをやってみてください。まあ、これから、まあ、静まりの時間を持ちますが、一年の静まりの振り返りの時を持ちますが、これは決して反省会ではありません。自分の失敗やミスを数えて改善するようなそういうことが目的ではありません。振り返って自分の一年を見つめる時です。この一年の自分を厳しい目で見るのではなく、優しい目を持って自分を見つめ、この一年を評価してみてください。厳しい目で自分を見つめると、私たちはどんどんどんどん心を閉じていってしまいます。しかし、優しい目を持って自分を評価するとき、私たちは自分のことをもっとよく知ることができるようになります。神様が自分を見つめているように、自分を見てみてください。見つめてみてください。それでは、まず、一つ目のことを思い巡らしたいと思います。一番目は、今年、2019年が始まった時のことを思い出してみてください。新しい一年が始まった時、今年の始まりはどんなであったかを思い巡らしてみてください。ちょっとですね、これ、私、事前にやったんですけど、全く一年のことを振り返って思い出せなかったんです。一年がどうであったか。で、その後どんな工夫であって、これまでどんな風に一年間を過ごしてきたっていうことが、全く思い出せなかった。なぜか、その二つの理由があります。一つは、振り返りをしてこなかったから。今まで立ち止まって、静止の時を持って、これまでのことを振り返るということをしてこなかったから、流れ、こう過ぎ去るように時間が流れていって、何も残らない、思い出せない。で、もう一つは、まあ、これは言い訳になるんですけど、一日一日生きるのが精一杯、それで精一杯で、どんどんどんどん時間が過ぎていった。まあ、そういうこともあるんですけど、振り返りを持たないと、なかなか思い出せないです。私たちは、日記帳とかですね、つけている人は、その日記を見るたびに振り返ることができます。あるいは、手帳にですね、何かいろいろスケジュールを書いている人は、今思い出せなくても手帳を開いたらいろいろ思い出せると思います。それは自宅に帰って手帳を開いてゆっくり振り返りの時を持ってほしいと思うんですけど、今は何も持たずに、この新しい2019年が始まった時、その始まりはどんなであったか、どのような気持ちを持っていたか、なぜそのような気持ちを持っていたのか、その時の情景とともに、思い巡らしてみたいと思います。それではこれから3分思い巡らしましょう。まず私たちが最初に振り返ることは、この1年の始まりに入って、それをゆっくりと思い巡らすことです。 あと1分です。お参りをさせます。今私たちはこの一年の初めに帰り、それをゆっくりと思い巡らすということをしました。で、二つ目に私たちが、やりたいことは、一年の始まりから今日までを振り返って、これまでどのような喜び、感謝、恵みを経験したかを思い巡らします。一年の始まりから今日まで、どのような喜び、感謝、恵みを経験したか。なぜそれを喜び、感謝、恵みと思ったのか。そのことを思い巡らしたいと思います。それでは、これからもう3分かけて、お祈りの時を見せたいと思います。この1年を振り返り、喜び、感謝、恵みを数えてみたいと思います。なぜそれを喜び、感謝、恵みと思ったのかも考えてみてください。 までといたします。2番目に私たちはこの1年を振り返って、喜び、感謝、恵みを数えることをしました。3つ目に、1年の始まりから今日までを振り返って、これまでどのような困難、葛藤、痛みを経験したでしょうか。これまでどのような困難、葛藤、痛みを経験したでしょうか。なぜそれを困難、葛藤、痛みだと思ったのでしょうか。どうぞ静まり時を持って思い巡らせてみましょう。そこまでといたします。3つ目はこの1年を振り返り、困難、葛藤、痛みを数えることをしました。最後に4つ目、この1年の始まりから今日までをゆっくり振り返って、この1年は私にとって、あなたにとってどんな年であったか、この1年を振り返って、この年の総まとめをして、この一年は私にとってどんな年であったかを評価したいと思います。それではどうぞ。 はい、そこまでいたします。3分って思ったより短いと思わなかったでしょうか。一つ一つの項目を3分ずつ考えてみましたけど、思い巡らしてみたいと思うんですけど、多分3分では短かったと思います。振り返りというのは、まあ、これは1年の振り返りをしたからそれぐらいこう短いと思うんですけど、これをですね、常日頃、1日の終わり、1週間の終わり、1ヶ月の終わり、1年の終わり、10年の終わり、そういうふうにですね、やっていくことを私たちは大切にしていきたいと思います。で、自宅でもっと時間をとってじっくりと、ぜひやってみたいと思います。このようにして私たちは、この年の終わりに、1年をゆっくり振り返って思い出らしい、1年の始まりを思い出し、この1年の喜び、感謝、恵みを数え、この1年の困難、葛藤、恵みを数え、痛みを数え、この1年は自分にとってどんな年であったかを評価しました。でこのようにするときに、実は自分は疲れていたのだなと気づくことがあります。実は傷ついていたんだと気づくことがあります。自分の中にある罪や闇の部分に気づくこともあります。忘れていたけど、あの時はあんなことがあったんだなと思い出す。実はあの時は大変で気づかなかったけど、神様の守りのうちにあったんだなと教えられることもあります。そのようにして慌ただしい中で私たちは静まり、しばし立ち止まり、振り返るときに疲れや燃え尽きを防ぐことができ、落ち着いた心を持って感謝とともに新しい一年を迎える力をいただくことができます。もう間もなく私たちは2020年を迎えます。あなたにはどのような期待があるでしょうか。そしてどのような不安があるでしょうか。イエス様は嵐の湖に向かって、黙れ静まれと言って風や波を沈めました。私たちの心も嵐が襲うことがあります。今抱えている問題、葛藤、これから先の様々な不安や恐れ、それらを主にお祈りするために、それを祈りの言葉として神様に祈ってまいりたいと思います。私たちは恐れることもやめて、放棄して、主に信頼し委ねて、主の前に静まるときに、私たちは主こそ神であることを知ることができるのです。それでは最後に1分間だけ、新しい新年に向けて祈りを捧げたいと思います。その後、最後に私がお祈りをして終わりたいと思います。それでは静かにそれぞれ祈りの時を持ちたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日この時、あなたが私たちを年の初めからこの時までどのように導いてくださったかを思い起こすことができましたことをありがとうございます。この一年の一足一足のその歩みをすべて感謝いたします。私たちがこの一年に受けたあらゆる経験によって、またその経験を通して、 あなたは永遠に変わらない愛を持って、私たちを愛してくださいましたことを知ることができて、ありがとうございます。しかし、この一年の感謝とともに、新しい年に対する期待とともに、また不安も私たちは恐れも持っています。しかし、黙れ、静まれと、イエス様が言われたように、私たちのそのような恐れに対しても、イエス様が語ってくださっていますことをありがとうございます。私たちは恐れることもやめて、すべてをイエス様に信頼して委ねて、そしてあなたの御前に静まる時を持たせていただきたいと思います。どうぞその時、あなたこそ神であるということを私たちに示してくださいますようにお願いいたします。この一年を感謝し、また新しい一年に期待して、この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。